どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に終えた死に期待しながら御ことに行きたいと思います。ありがとうございます。先ほどもお話ししましたけど、小川兄弟は今日からクラリネットデビューをいたしましたので、ブログに出ておりますから、ぜひ皆さんですねご覧になってほしいというふうに思いますけれども、今までですね、オカリナをしたりウクレレをしたりいろいろ紆余曲折ありましたけれども、ついにクラリネットで、着陸いたしまして、これからオーケストラで活躍したいと思ってますので、ね、ぜひPM 驚いております、はい、本当に感謝したいと思います。今日は、十字架のところからお話をしていきたいというふうに思っていますけれども、先週先ほど言いましたけれども、まあ白馬の、白馬じゃない、白馬のジェイコブスクールコンテストの長崎県予選があって、今週ですね、明日南九州予選が熊本、今年は被災地の熊本で行います。25チームとか言ってましたけどね、7チーム選ばれます。で、今度の日曜日26日、アメリカチームの前ですけど、前の日ですけど、日曜日に太宰府で北部九州予選が行われて8チーム選ばれて、全部で27プラス、コスター牧師と私が一つずつ、特別枠というので、うまい下手抜きにして、で、あと教会のことを考えて、出ていない教会の中から、このチームにはぜひ、本番でも賛美してほしいなって思うチームを選んで、で、29チームが出ることになっていますので、で、今年はですね、5月3日の日のお昼になると思いますけど、メルカ月町をお借りいたしました。とても音響のいいところですけど、メルカ月町で行おうと思っています。ぜひお祈りください。枠は一つなんですけど、自転枠が4つありまして、で、音がとってもいいので、あそこは音響が、自転枠の中からですね、2つ、1つとやつ2つね、選ばれるようにと祈っておりますので、ぜひね、お祈りしてほしいというふうに思います。ね、さて、それで、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの福音書の19章の23節からで、十字架の言葉の、十字架の上でイエス様が言った言葉は7つあるんですけれども、その3番目の言葉ですね、3番目の言葉と思われる、おそらくそうだろうと思った言葉ですね。実は修法のところにですね、この言葉を書いてますけれども、石田兄弟がですね、ルカの福音書で来たので、次のルカの福音書かと思って書いてたんですけど、それじゃないよってことですね。今日はこちらになったんですけども、ところからお話をしたいと思います。23節から今日3つにポイントを絞ってお話しますけれども、1つ目、23節から、さて兵士たちは、イエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たりを四分した。四分したということは4人いたということであります。これは当時は4人一組だったんで、ローマ兵が4人一組になって、イエス様を十字架につけたわけですね。で、そして着物を取ってというのは、着物は、全部で5つあるんですね。サンダル、帯、ターバン、下着、上着ですね。わかりやすく言えば、上着、この5つある。そのうちの4人でくじを引いて、まず4つを分ける。残るのは1つ、下着。その下着を残ったのを、4つに切るわけにいかないので、それを、一つなぎなので、それを今度は、またくじして誰かに分けてですね、それ書いてあるんですね。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものだった。これ一つに折ったと書いてありますね。で、実はですね、この下着はですね、当時のローマ、イスラエル、ユダヤの習慣で、お母さんは、下着を折って、そして息子が亡くなるときにその下着を着せて、送るっていう習慣があったんですね。おそらくこのイエス様の場合も、母マリアはおそらくこの下着は、断言はできませんね、おそらくお母さんが折った下着ではなかったかと思われますね。で、その下着をですね、くじ引いて、誰にしようかってくじ引いて、分けたわけですね。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためだったと。で、イエス様が十字架にかかって、まさに人類の罪の身代わりに、私たち一人の罪の身代わりに、もう苦しみの極みですねの時に、その真下で一番近くにいたローマ兵たちは無関心だったんです。十字架にかかってイエス様なんか目もくれずに、イエス様の着ていたものを分け合い、最後の下着は母マリアが折ったその下着を誰にしようかってくじを引いて分けていた。全然無関心にやってたってことなんですね。で、聖書ってのはすごい赤裸々だと思いますけれども、これがだったんですね。 しかしイエス様はそのローマ兵のためにも、全くその時関心を持っていないローマ兵のためにも、そのローマ兵のためにも十字架で、イエス様はね、あの罪をあがなってくださったことをね、どうぞ覚えてほしいんですね。で、面白いのはローマ兵たちはもう何の関心もなく、まあ、いつものように敷物を分け、最後の一つもじゃあ口を開けようってこう言ってたんですが、実はそれは、詩編22編に書かれてある、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかっていうね、その言葉がある詩22編にはあるんですが、その御言葉の途中にここに書いてある、彼らは私の着物を分け合い、私の下着のために口を引いたって言葉があるんですね。その聖書は成就するためだったと。だからローマ兵たちは旧約聖書が全然知らず、勝手に自分たちの好きなようにしてたんだけど、それは実は十字架が書かれてある聖書の言葉の成就だったっていうんですよね。でこれはどういうことかわかりますか。全然関係ない人が関係、そんなこと関係なくやってることが、実は神様の大きな、まあ、計画の中の一つだったということなんです。神様はすごく偉大な方であるということと、そのことも全部神様は前もって知っておられて、その言葉が成就したということなんですね。で私の人生の中に、なんか神様知らない人がいて、なんか邪魔されたとか困ったとか思うことがあるかもしれませんが、そのことさえも神様は全部、知っておられて、そんなのも全部織り込み済みで私の人生を導いておられるということを決して忘れないでください。確かに妨げられたり、明らかにサタンと止めることが起こるかもしれませんが、そのことさえも神の許しの中で、全部そんなことを織り込み済みで神様は私の人生を導いてくださっているんですね。だからそのことも嬉しくはないですよ。ああなかったらいいのになと感情を思うでしょうけども、そのことも感謝をして、そのことさえも全部織り込み済みで、そのことさえも気にしてくださる神様を信頼して感謝して主に期待してほしいんですね。この時だって、そのイエス様の十字架があったのに無関心でね、おそらくハマリアが縫ったと思われるその下着をね分け合ってね、誰のもんだとか言ってやってる、ね、でもそれさえもはっきり聖書が成就するためだったと、全部そのことは主がご存知だったって書いてあるんですよね。だからね、神の大きさを感じます。だから私の人生にも同じようなことが許されることが起こるかもしれないけども、その時に落ち込んだり、なんかこう腹を絶えたりするのではなくて、それさえも神様は知っておられて、必ずそれも益にしてくださるっていうことをね、期待してほしいというふうに思いますね。でそれが一つ目ですよね。で二つ目、いよいよ十字架の話になっていきますけども、ね、兵士たちはこのようなことをしましたが、イエスの十字架のそばに、すぐそばまで、イエスの母マリアですね、と母の姉妹、おそらくサロメだと思われますけど、とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていたと。面白いですね。4人の兵士とともに、今度は4人の女性なんですよね。お母さんたち、4人のお母さんたちがいるんですね。でこのお母さんたちが立ったんで、その中でも特にマリアは、イエス様のですか、神の子キリストとしての母はいません。神に母などはいません。だから神の母ではありませんが、人となられたイエス様のお母さんであることはもう間違いありません。人となってくださったイエス・キリストの母であったマリア。だから、このお母さん、母マリアにとっては、人となったイエス様のお母さんですから、我が子が全く罪がないのに、何も悪いことしてないのに、極刑の十字架刑で、もう本当に鞭打たれて、もう苦しみの極み、ね、6時間で死ぬと、僕、見てもわかりますよね。もう苦しみの極みの中で、目の前で死のうとしてる、殺されようとしてるんですね。これはね、しかも自分が負った、おそらくおったと思われる下着をね、兵士たちは平気で分け合っててね、もうすごいこう悲しみと苦しみのやりきれないと、ちょっと言葉で表現できないですよね。本当につらかったと思います。こう自分の愛する子が目の前で死んでいくのを見るっていう、これもちょっと言葉にならない苦しみだと思いますよね。その苦しみをお母さんはここでしてるわけですね。でそのお母さんが立ってる、でその横には今度はその4人とともに弟子もヨハネね、ヨハネというのは、主に愛された弟子って自分のことを言うぐらい主に愛されているという意識があった。で実際愛されていた。最後の晩餐の時にイエス様の一番近くで胸元にこうね、いつもようにこういうふうに食事をしますから、胸のところに次の人の顔が来るんですけど、そのまさに胸元にヨハネはいて、ペテロから誰が裏切けって時に、ペテロヨハネを買ってイエス様誰ですかって聞いた。それぐらいいつも胸元にいて本当に愛されていた弟子、まあ、一番若かったんでしょうね、ヨハネ。でそのヨハネがいた。ヨハネにとっても死を失う悲しみがあったと思うんですけど、その時にイエス様は言われた。26節、イエスは母と妻に立っている愛する弟子とを見て、また愛するって書いてあるね、愛する弟子を見て、お母さんの方に、女の方、そこにあなたの息子はいますと言われた。女の方っていうのは、ねね 2章でもヨハネの2章でも書かれてますけども、冷たく感じますけど日本語で見るとそういうことじゃなくて、これは女性に対する最高の尊敬を込めた呼びかけなんです。言いましたね、クレオパトラが似たして、書いてあるローマ皇帝がクレオパトラを呼びかけるときに使った言葉でね、女性に対する最高の、まあ、継承というか尊敬を込めた言葉なんですね。だから女の方ってイエス様は十字架上から本当にお母さんに対して尊敬と愛を込めて女の方って言われた、まあ、他の訳で婦人よって訳してますけども、ね、でそこに、ね、ものすごい悲しみの感じでお母さんのことを、ね、いや悲しまなくていいって、痛まなくていいって、ここにほら、ね、私の愛した弟子がいる、これがあなたの息子ですよって言ったんですね。で、言葉にならないほど辛かったと思う、そのお母さん、そのお母さんの苦しみを、イエス様だってものすごい苦しみし、この後父なる神に捨てられるから、ちょっと言葉にならない、ちょっとね、ゲッセマネであれほど祈られたイエス様ですから、でこの後は我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかって絶唱されますので、この後にね、そのそう言って叫ぶ前ですよね、本当に苦しかったと思う、肉体的に苦しかったし精神的に苦しかったし、孤独だったから、誰にも分かってもらってなかったから、霊的にもいよいよ神に捨てられるというね、ちょっと説明できるけど私はもう理解できないほどの苦しみで、その中にいるのにもかかわらず目の前にいる母親の苦しみを放っておけなくて、イエス様は声をかける、泣かなくていい、悲しまなくていいって、ほらここにあなたの息子がいる、私の愛した弟子だって、これはあなたの息子としてほしいって、これね、なんかイエス様のなんて言いましょうか、愛の深さ、思いやりっていう言葉で片付けられないぐらい深い思いやりというか、これねすごいですね。しかも弟子の方にも言うんですね、それからその弟子に、そこにあなたの母がいる、で弟子に向かって、まあ、うんと砕いて言えばね、母マリアを頼んだよって言い方になりますけども、あそこにあなたのお母さんがいるよってこう言ったんですね。そしたらその時から、そう言われたその時から、この弟子はヨハネは彼女マリアを自分の家に引き取ったって書いてある。でここでイエス様は自分の苦しみの極みの十字架の上でイエス様を通して、十字架を通して新しい家族を作った。母マリアの悲しみを見て、ほら私の愛した弟子ヨハネがいる、この子この人を息子としてくれって、息子にはヨハネには頼んだよって、これを自分、私の大切なお母さんだったんだ、母として受け取ってくれよって言って、これはまあ、ある意味で命をかけた遺言ですよね。そうですね、ちょっと そういう意味ですよね。でここで本当にイエス様を中心として、十字架を中心とした新しい親子、新しい家族ができるんです。でこれは教会の雛形です。教会っていうのは神の家族なんです。イエス様を中心にした、十字架を中心にした、十字架のもとに集められた神の家族なのです。お互い痛みがあったり、悲しみがあったり、弱さがあったり、罪があったりするけど、それを本当にイエス様の十字架によって許され、慰められながら一つにされていく神の家族なんですよね。これね、これが神の家族なんですね。でここでちょっとね、話を変えますけど、ここをカトリック教会はここからこういうふうな、ね、よく言われますね。ここで母マリアは、ね、ヨハネのね、イエス様からヨハネの息子を頼まれたと、母マリアは。だからヨハネだけではなくて、これはヨハネは人類の代表であると、だから母マリアはこの時全人類の母となったっていうね、母って感じですけども、そういう、ね、説があるわけですね。間違いです 100%。 これはこの後はっきり見たら分かるように、その時からこの弟子は彼女を自分のように引き取ったと書いてあって、弟子の方がヨハネの方がマリアを引き取ったとはっきり書いてある。でこれはイエス様がマリアの悲しみをほっとけなくて、息子ここにヨハネがいるから、この息子と思いなさいよって言って、そして息子じゃなくてヨハネには弟子にはお母さんを頼んだよっていうニュアンスなんですね。むしろだからヨハネが母マリアを引き取ったってことなんです。で繰り返しますが、マリアはイエス様の母として選ばれた人です。間違いなく人となったイエス様の母です。そして本当に謙遜な人です。信仰は学ぶところはもうたくさんあります。しかし神の母ではありません。ここは間違いないくださいね。ですか、本当に信仰者として私たちは学ぶことがある、素晴らしい方ですが、神の母ではありませんわけですね。ここね、でここもだから、これは長崎に住んでから皆さんで、ね、大事ですから知っておいてくださいね。で全人類の母になったなんてことをね、天国で、まあ、本物のマリアさんが聞いたらね、悲しんでますよ、やめてくださいって言って、マリアほど謙遜な人はいなかったんだから、本当にとんでもないって、マリアが一番傷んでますよ天国で ね。だからね、そこからまあ今日の中心じゃないんですけど、一応そのことをね覚えてください。でその辺も元に戻りますね。イエス様は 本当にここで神の家族を、母のマリアの痛みをほっとけなくて、また弟子にも、ね、悲しみをほっとけなくて、そして作ったわけですね。作ったというか、ね、家族を、ね、自分の十字架を中心として、本当にこう、エス様を中心とした神の家族を作ったというか、これが新しい神の家族だって、教会なんですね。で、さて皆さん、お互いこの教会に今置かれているわけですけれども、教会っていうのは、イエス様の重心を中心に置いて、お互いが神様からイエス様の十字架によって慰められ、許され、励まされ、癒されているお互いなんです。ね、ところが、お互い許されたんですけど、許された罪となので、許された罪となので罪はある。そうすると、お互いにいろんなことがあって、ぶつかりがあったり、カチンと来たり、カチンとぐらいだったらいいんだけど、カーッと来たり、カーッとぐらいだったらいいんだけども、許せないとなったり、今、クリスチャン同士のこと言ってますよ。世の中の人って言うんじゃなくて、クリスチャン同士のこと言ってますよ。起こりうるんですね。なぜかって言ったら、お互い罪人だから、そういうことは起こりうる。それを、本当にイエス様の十字架を中心にして、自分が許されたように、相手も許されたんだから、お互いを許し合っていくってことを、学んでいく場所なんですね。で、成長していったらお互い成熟して、本当にこう、キリストにいたものとどんどんされていきますが、やっぱりお互いまだ罪人なので、その過程にあるから、ね、天国に帰ったら罪がなくなるからね、新しい体になって栄華されるからいいんですけども、今私たちは聖火の途中で、やはりまだまだ罪があったり弱さがあったりする。本当に心から愛していてもうまくそれを表現できなかったりして、帰って気づけたりする。実はお互いにあるんです。でそれを、こう許し合うことを学んでいかないといけないんですね。で先週は二人の反対人のうち一人が本当に悔い改めた時許された祝福を言いました。許しの素晴らしさ、悔い改めた時許されるこの素晴らしさ、ね、でも今度は私たちが本当に神に許されたものとしていいですか、完全に許されたんですよ、完全に。でまた弱さの罪を犯したら悔い改めたらもう許しはそこにあるんです、完全に許されるんです。もう私はすでに完全に許されてるし、また弱い罪が、ね、なくなったわけじゃないから、また罪を犯してしまったときに、悔い改めて食べることにもうそこに完全な許しがあって、悔い改めて完全に許され続けていくんですね。これ素晴らしい恵みですが、今度はその許されるものとしての祝福と同時に、神様は神の家族を与えて、許すことを学ばせる。陸の家族もそうじゃないですかね。今度、祈りちゃんがもう東京行ってしまいますけどね。なんて言いましょうかね、こう、面白いですね、家族でもね、全然違いますもんね。頼んでないのにいろいろ喋ってくれる子供もいれば、メールをちょっと送ると長いメールを返信してくれる子供もいれば、どんなにメールを送っても返信してこない、たまに来たら分かっただけとかね、あっそうとかねそういう人もいる。どっちがいいって言ってますよ、いろんなタイプがいるね。それで、そんないろんなタイプがいるから、そのこういろんなことがあるわけですよ。でぶつかったり喧嘩したり、親子でも夫婦でも家族の中で兄弟でも、ね、でもそれでもう基本的にそこにいなきゃいけないんですね。成長して出ていくまではそこにいなきゃいけないんですよね。で顔見なきゃいけないんですよね。ね、まあ、自分の部屋があってパッとね、もうとかね、年子になったらなっていきますけど、でも基本的にはそうですよね。わざと時間をずらしてご飯食べることもあるでしょうけど、でもやっぱりそこにいなきゃいけない。でいることによって許し合うことを学んでいくんですよね。お互いの弱さを認め合ったり受け入れ合ったりすることを学んでいく。肉の家族でもね、そうですよね。いない方が楽ですよね。パッともう嫌だったらやめたって。で残念ながら今はそういう時代になってきて、世界的にそしたらもうさよならっていう夫婦と家族が増えてきた。でも本来そうじゃないですよね。十字架によってつなぎ合わせるってことは愛によってつなぎ合わせるってことだから、どういうことかって言ったらね、許しから始まるんです。で許しから始まるってことはどういうことかありますか。神の家族ってのは許しから始まるって言うとね、聞こえがいいけど、許すから始まるってことは許す前に何があるかありますか。許すことが起こるってことなんですよ。つまり許すことが起こるってことは許せないようなことがあるから許さなきゃいけないんでしょ。そうそうですよね。いいことばかりだって許す必要ありませんよね。もうありがとうしかないじゃないですか、ね、で今その世界を生きてるのはおそらくトシヤ君だと思います ね、 ね、本当にこうなんかもう喜びが溢れてますもんね。しかし彼らが本当にお互いをこうなんていうかな、 こう本当にお互い正直に、正直に、本当にお互いを大切にしていったら、ぶつかるという野球でしょう。ぶつかるっていうのはその悪い意味だけじゃなくて、お互いのいろんな面が見えてきて、でいろんなことでこうぶつかったり、ね、いろんなことがある。でその時にもうやめたっていうんじゃなくて、居続けたら許し合うってことが始まるんですね。許し合う、受け入れ合うってことがないといけないんですね。でこの許し合う、受け入れ合うってことはすごく重要なんですね。ちょっとこの例はね、例えに良いかどうかわからないんですけど、示されたんでね、この例えをしますね。これちょっと妥当かどうかわからないんですけど、なんかちょっと示しがあるのでね、トマス・ムーティっていうね、ケニアの牧師がいたんです。ともう随分昔ですよね。一番最初の回答じゃなかったかな、来たんですけど、その当時で2000人教会の牧師でした。ナイロビで牧会してて、そしてあのね、すごい人の顔がね、ギャングみたいな顔なんでね、小川さんは笑顔だとね、とっても可愛らしいんですけど、こういう顔したら怖いんです ね、 そのねギャングみたいな顔したら、トマス・ムーティってね。でその人は、霊の戦いの歌だったんです。で霊の戦いをねやってて、もうね、ちょっとね、こんな感じね、In the name of Jesus, I command you って、こう、すごい声だったの、本当に。覚えてる人は私が嘘ついてないことわかると思いますけど、ね、で、やっぱ霊の戦いの歌はね、ちょっと脱線しますけどね、気をつけないといけないんで、本当にポイントをついた霊の戦いするから、奥さんね、亡くなりました。霊の戦いの後に、ね、やっぱりね、そういうこと、霊の戦いって的をつくと逆アタックがあるからね、本当に注意深くやらないといけないんですけど、でその、霊の戦いの器が長崎に来た時に、彼が教えてくれた説教、忘れない説教ですけどね、新学生の時に彼が、英語ができるので、英語喋るので、イスラム圏の村に送られた、900人の小さな町村に、ね、英語ができるから。でそこで、英語を教えながら伝道するってことをしなさいって言われて行った。で家を借りてやったんですけど、火をつけられて焼かれそうになったことが3度、石を投げられることは頻繁、ね、彼は一生懸命伝道するけどダメだったんですね。そして、まあ、断食をして祈り、霊の高の座ですからね、断食をして祈り、悪霊を縛り、いろいろやった、何にも起こらない。で彼があるという神様の前に、神様って祈ってたら、主が語ってきたんですね。ねえ、マイさんってね、息子よってね、ね、あなたは断食して祈っている、ね、霊の高をしているってね、しかしあなたにね、大切なことが抜けているって、何ですかってね、ホッキーブネスって言われたんです。許しなさいって、どんなに断食をしても、どんなに悪霊を縛っても、許さなければ何も起こりはしない、許しなさいって言われたんですよ。って言ったの。それで彼はね、いや許しなさいって言ったって、まあ、イスラム教徒ですからね、彼らは自分は正義だと思ってると。悪いことをしようと思ってない。自分たちは正義だと思って石を投げ、正義だと思って火をつけようとして、で、ぶつかってきてると。誰も自分が悪いとは思ってない。許してもらいたいとも悪いとも誰一人思ってない。許しようがないじゃないですかって言ったら、イエス神様は言われたんですね。まあ、イエス様ですよね。私が十字架にかかるとき、誰一人として私の十字架が必要で、許しが必要だと思っていなかった。誰も私に悔やめても、そして必要だと思ってなかった。でも私はその時十字架にかかって彼らを許したんだって言ったんですよね。全ての人を許したんだって。そして言われたんだね、バイフェイス、信仰によって私が許したように許しなさいって言われた。それでね、彼はね、そう言われたら確かにそうですよね。イエス様違った時に誰一人許してほしいなんて言ってないから、分かりましたって言ってね、こうね、こうひだまずいてね、神様ね、石を投げたあの人、分かってるからね、許します、火をつけようとしたって、彼はもう堂々とやりますからね、正義だと思ってるから、許しますって言うんです ね、そうか、じゃあ許したならね、愛を示しなさい、って言って、ね、分かりましたってね、ニコッと微笑んでね、こうね、こう行くとですね、手を出すとパチンとハートカリカリするわけですよね。ほいでまた戻ってきて、神様に、ね、ありがとうございますって、許しますって、こうやって、毎日毎日、許し続けた。そして毎日毎日許し続けて、こうやり、こうね、微笑んで生きかけ続けた。そしたらね、今まで断食をしても悪霊を縛っても何をやってもダメだったのに、一人、明確に救われた。ボーンアゲンしたの、本当に。一人。明確にボーンアゲンしたの、一人ね。で、本物のボーンアゲンっていうのは皆さん知ってますか？本当に救われたら変わるでしょ？その人が救われて明かし始めて、その結果、その900人の村が全員救われたんです。これ実はですよ、これ長崎で、 もうなくなったけど、パークサイドホテル、今マンションになったけど、パークサイドホテルで借りて、あの彼が奉仕した時に語ってくれた説教なんて、全員救われちゃったんですね。その村がリバイバルする、900人。どんなに断食しても、どんなに礼を流してもダメだったのに、本当に許して、許し続けて行った時に、全員救われちゃったんですね。なぜ許しにそんな力が知ってますか。許す時、十字架の力が流れるんです。十字架で解決できない問題はこの地上にはありません。 でもだからこそサタンは、私は罪人だから許せないことが起こるんです。で、私は本当に主を愛して従っていくと、皆さんね、許せないことが起こります。いや、そんなことはない、私の周りはみんないい人でね、許せないどころかね、いい人ばっかでね、本当に幸せだっていう人、ね、まあ、特別な恵みの時なのか、あるいは実はみんなが我慢してるだけか、どっちかです。本当に私が主に従って住んでいく時に許せないことっていうのが起こってくるんですね。それを本当に主の前に持ち出して許すっていうことをね、学んできてるんですね。で、十字架で私は許される恵みとの次のステップは、今度は本当に許すことになってほしい。ここでイエス様が本当に傷んでいた母マリアに、そして弟子たち、弟子に、ここにあなたの母がいるよ、ここにあなた の息子がいるよって言って、神の家族を作ってくださった。十字架を中心にして、これ十字架を中心した神の家族です。新しい神の家族です。それは教会の雛形です。で、私たちは教会の中心に十字架を置いてほしいんですね。で、よく、ね、教会に来るとですね、必ずね、つまずく人たちの特徴は、ね、愛がないって言うんですよ。でも愛がないっていうのはどういうことだったら、愛してほしいってことなんですよ。でも聖書の中に愛されなさいって箇所は一箇所もないんです。神はあなたを愛してるっていう箇所と、愛しなさいって箇所なんですよ。面白いですね。神はあなたを愛してるっていう箇所と、愛しなさいって箇所なんですよね。で、私は神が愛してくださってるってことを受け取って、本当には本当だから、もう間違いない真理だから、で、あとは愛しなさいなんですよ。で、愛するってことは許すことから始まりますね。で、どんな夫婦でも家族でもすごくいい関係の時があるんだけど、そこから必ずお互いがちょっと受け取りがたい、いろんなことが許されることがあるんで、そこから実は許し合って愛が始まるんです。で、教会も本当に愛の満ちた教会っていうのは、なんかこう、とにかく楽しくて嬉しいってことじゃなくて、嫌なことがあったり辛いことがあっても、それを受け止めて、それを相手を本当に受け止めて許し合っていく、許していく中で、実は自分も許されていることを知って、愛は成長しているんです。でね、なんでこう話したかというと、私これから教会が、人々がいよいよ始まってくると思うんですね。南西教会だけじゃなくて時代が変わってくると思います。日本の教会、そして死の時間の教会の各教会に主が人々を送られ始めると思います。これから。その時に、どうぞね、まず自分が許されることを先週話したように、ね、しっかり知ってもらうと、今度は私たちが恵みによって許すことをね、学んでいってほしいと思いますね。その時に、実は教会は祝福されていくんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。おそらく、ちょっと自分の肉では受け取りがたい人たちも来るでしょう。ああ、ちょっと苦手とかね、ちょっと嫌だわとかね。でも、それを本当に受け止めて許していく、受け取っていくってことが、じゃあすごく大事。これはね、性能助けなしにはできません。だから、十字架を中心に置くんです。頑張ってしましょうってじゃなくて、本当に十字架の前に出るときにですね。で、さっき言ったトマス・ムーティーは、一生懸命断食しのっても全然ダメだった。で、許してませんねって言われたってことは、結局心の中では、一生懸命伝道しながら苦々しい思いを持ってたってことですよ。許してませんねってことは、伝道してたのに苦々しい思いを持ってた。おそらく怖い顔して伝道したと思わないから、ニコニコしながら実は心の中では苦々しい思いを持ってた。で、神様はまず許しなさいって言ったんですね。で、主の前に出て、十字架の前に出て許したときに、聖霊が助けてくださって許す力をくださった。で、許したときに、一回じゃなくて許し続けたときに救いが起こって、村全部が救われたんですよ。これはね、許しの力ってね、皆さんが思ってるよりも大きいんです。実は十字架の力が流れる鍵だから。皆さんが誰か愛する人がいて、愛するというか大事に思ってる人がいて、救われてほしいって思ってる人がいて、一生懸命祈ってる時に、こんな祈りしてませんか？ 神様どうかあの人を救ってください、お願いします、もう本当に固くなでどうしようもありません、こんなに私がやってるのに分かってくれなくて、もう本当に固くなですいません、もうあんな固くなな人も本当に神様でも嫌になりますよね、私も嫌です、でも神様どうかあれ何とかしてください、お願いします、もうなんて固くななんでしょう、もうどうしようもない、本当に腹が立ってきますよね、神様でもどうか憐れんでください、お願いします、こういうのしませんか。いや結構いるんですよ、結構いるんですよ。聞かれません、聞かれません、十字架に立ってないもん、あなたがまず許してない、あなたが裁いて責めて怒ってる、いや怒ってるとまで言わなくてもどうしようもないなと思ってあなたが受け入れてない、十字架に立たない祈りは通らない。我々はキリストイエスの名によって十字架によって祈るとき、どんなに私たちが罪深くて聞かれていてどうしようもなくても答えられてしまう。どうして？十字架に力があるから。十字架を通してこの地上で解決できない問題なんて何一つない。十字架にはそれだけの力がある、十字架にはそれだけの命がかかってる、イエス様のこの十字架を通して解決できない問題なんて何一つない。この十字架に立って祈るならどんなことでも神は答えられる。私はどんなに不十分でも悔い改めてこの十字架に立って祈るならどんなことでも答えられる。でも多くの人はそうじゃない、許してない、許してなくて十字架には立ってない、言わないといけない。神様すいませんって、本当に私は腹立ててます、許してません、許してくださいって。でも神様、あなたは彼を許されました、彼女を許されました、私もだからあなたと一緒に許しますって、ね、もう一生持って許します、どうか憐れんでくださいって、私を憐れみ彼を憐れんでくださいっていう時に全然違うところに立ってる。人ってわかるんですよ、こっちが本当にその人を受け入れてるかどうかって。怖いぐらい人ってわかるんですよ。高いところから言われる言葉には耳は貸しません、人って。悲しいぐらい、何言ってんだこの野郎、ね、お金のためには黙って、ね、はいはいって言ってますけど心の中ではうなずいてもらえません。でも本当に許して、低いところから同じところから聞こえてくる声には心が触れるんです。で私ね、このね、本当に十字架に立って神の恵みによってこう許されたものとして、今度は私たちも神の恵みで許すことを学んでいくと、祈りって答えられるんです、怖いぐらいに。でお互いね、そういう祈りをお互い、私も含めてね、お互いにして、たくさんのね神の技をね見たいと思いません？いや見たいですよ。人々の救い、人々の癒し、人々の奇跡を、この十字架の力がこの国に、この町に、この浦上の地に、長崎の地に、そして九州、日本に、世界に、この時代に流れていくのを見たいですよね。でその恵みをね、これからね共に見ていきたいと思うんです。で、あの十字架に立った祈りは必ず答えられます。だからそれをね、ぜひね、あの覚えててほしいと思います。はい、まあ、あの今日はあのそこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、私たちは罪人で本当に、ローマ兵が無視しているのを見てどうしようもないなと思ってしまうものです。でもイエス様はどうしようもないなと言わずに、その無視してくじ引いていたローマ兵のためにも十字架の上で、父よ彼らを許してください、彼らは自分で何をしているか分からないですと言って祈られた方です。あの苦しみの極みの中で、孤独の中で神に伝えるときに、目の前にいるマリアの痛みを持って、ここにあなたの息子がいるよとおっしゃった方です。あなたの愛の深さと大きさにただただ驚くばかりです。そしてもう本当に神様、感謝以外に何もありません。イエス様、弟子のヨハネにここにあなたの母がいると言って、神の家族を作られたイエス様、教会はその雛形の中で育まれてきました。どうぞ私たちが十字架によってつなぎ合わされたものとして、イエス様によって一つにされたものとして、この教会の中で私は罪人なのでいっぱい失敗をしますし、お互いに、傷つけ合うこともあると思います。でもどうぞまず自分が悔い改め、お互い許し合いながら、本当に神様の愛によって育まれ、愛において成長し、そして神様の栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。私たちがそして十字架の恵みを流していく、その祈りを お互いに捧げて、驚くほどの神の祈りの答えを救いにおいて、癒しにおいて、奇跡において見ていくことができるように、溢れるほどの祈りの答えがお互いの人生の中に、教会の中に溢れてくるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが答えられませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の父様、一人一人が主の前に差し出したこの願い求め、それに具体的に応えてください。体を癒し、心を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの皆によって、ここにいる一人一人、離れている家族、友人たち、その人の心と体に今イエス・キリストの皆によって命じます。イエス様、あなたが手を置いてください。そしてイエス様って命じます。癒されよ。痛みをその人のうちから、根本から消えてなくなれ。イエス・キリストの皆によって、悪しき霊の力、偶像礼拝から受けた汚れた霊の力、その人の力で去って命ずる。出て行け。病の霊、その人の力、出て行け。否定的な施策、恐れ、全く愛は恐れを締め出します。イエス様なんて命ずる。その人の力、恐れをイエス様って命ずる。出て行け。新しい場所、新しい仕事、新しい立場、なんかその新しいことが始まっている方、あるいは始まろうとしている方、恐れることはありません。信仰の足を持って踏み出していきなさい。私に期待して進んでいきなさい。私はあなたの人生に用意している祝福があると主を教えます。なんか私はこれからあなたの人生に新しいことを開いていきます。なんか恐れないで踏み出していきなさいと主は言われます。あらばらばらばらばらさんでらすばらばらさんでら、イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。あらばらばらばらばらばらばら、耳鳴りを取ってください。あらばら、膝の痛み、関節の痛みを完全に癒してください。口が乾燥する人、乾く人、起きた時に何か口がすごく乾燥してしまう人、その方の口を癒すのと同時に内臓というか胃を癒してくださり、それを根本から癒してください。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。なんかお医者さんにかかっている方ですね、お医者さんにかかることは問題ないですね。神様が導くお医者さんがいるので、ちゃんと祈りなさい。人が言ったとかどうかじゃなくて、主の前にきちっと祈りなさい。ある方は今かかっているお医者さんのままでいいですが、ある方はなんか主がお医者さんを変えようとされています。で、祈りなさい。祈るときに主が導かれるドクターがいます。で、その促しに従っていくときに、なんか確かに主の癒しをそのドクターを通して見ていくことができるとしあいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、またオンラインされている方と共に、また今病床にいてオンラインもできない方々の共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞ 添えください。お知らせをしたいと思いますけども、州法はどこだっけ、あ、持って帰っていいですかね、はい、ありがとうございます、はい、今週はですね、実はあの妻が今岐阜の方に両親と一緒に戻っております。名古屋にお医者さんがいてですね、ちょっと示されてそちらの方に今来まして、でおそらくちょっと変わるかもしれませんけども、できてちょっと今日は岐阜の方でオンラインしてる、今オンラインしてたと思いますけれども、お母さんと一緒にオンラインしてると思います。で、ですがちょっといませんので私の方でやりますけども、お知らせ、大礼拝の一番中ですね、大礼拝の後、この後ミニストーリー、お祈りですね、お祈り必要な方は遠慮なくおいでください。どんなことでも、自分のことでも、家族友人のことでも結構です。12時半までは各クラスがあります。入門クラス、洗礼準備クラス、成長クラスですね。で、食事しながらでも構いませんのでよろしくお願いします。あと12時40分から天守公園にて路上ライブ3秒行います。1時半より黙食の学びがありますので13時55分までですね、ぜひお集まりください。2番目、預言者学校は本日今日12時40分より入門職を行います。今日はテスト の回答授業というかね、そういう感じですね。3番目、今週私は今日、明日月曜日祝日、熊本で全国 J ゴスペルコンテスト 南九州予選ですね、に行ってまいります。からその後、南九州政界ということで開始ます、頑張っております。で21日のお昼に宮崎に行きます。そして23日の、日曜日となってるんだ、22日水曜日にお昼は安代、夜は熊本のオンラインの集会に行って、26日、来週の日曜日に、太宰府で、全国 J ゴスペルコンテストの北部九州予選があって、その後、正解があります。ね、覚えておいてください。4番目、来週の3月27日、その次の日の月曜日から4月1日に、感謝の賛美とリバイバルキャンプが行われます。